南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらをうやもあえて驕慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。五章の31ページ、31ページの段落のところですね。段落のところ、31ページの段落のところを主人喜んで曰く、ハト消して鷹となり、スズメ返じてハマグリとなるというところから、4行目の最後のところ、急いで退治を加えよというところ、4行だけね、読みます。はい、じゃあ一緒に読みます。立正安国論にのたまわく、主人喜んでいわく、後消して鷹となり、スズメ演じて天栗となる。喜ばしきかな難事乱筆の共に交わりて、魔法の将となる。まことにその難を顧みて、もっぱらこの言葉を信ぜば、風やわらぎ波静かにして、無実に往念ならん。正しい人の心は時に従って移り、物の性は今日によって改まる。例えばなお水中の月の波に動き、人前の戦の剣になびくがごとし、難事当座に真珠といえども、のち定めて長く忘れん。もしまず国道を休んじて、厳冬を祈らんと欲せば、速やかに上領を巡らし、急いで退治を加えよ。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は日蓮大聖人様が弘安5年10月13日に武州池上右衛門の太夫宗中の館で61歳の生涯を閉じられた大切なお会式に当たりまして、皆様方には日蓮大聖人様の法を信仰する者にとって一番大切な日であることを自覚され、新人の真心を持ってご参詣をいただき、誠にありがたく尊いことと存ずる次第であります。この日蓮召集では、この昼間のお会式の時に、お経の前に、お膳をお霊具膳と言いますけれども、お膳をこのご本尊様にお供えします。その時に必ず赤飯を炊いて、このご法膳にお供えをするわけであります。ご本尊様のお膳、大聖人様のお膳、日光聖人様のお膳、 日目聖人と歴代のお膳と、それから少量のこの物販ですね、これを全部赤飯でお供えをすると。正月は赤飯は炊きません。召集で赤飯を炊くのはこのお会式の時だけであります。先ほども言いましたけれども、お会式に、おめでとうございますというふうに言いますけれども、その赤飯を炊くということも、そのめでたいということを表してこの炊いているわけであります。最近はこの食事の多様化ということで、赤飯が嫌いだというこの人間が世の中には多くいるんですけれども、昔の日本人は赤飯を炊く、祝いの時には赤飯を炊く、子供たちはわーごちそうだとか言って、食べてたもんですけれども、最近は私は嫌いだという人がこのとても多くて、ですけれども赤飯は好きだ嫌いだじゃなくて、コンビニの赤飯のおにぎりでも結構ですから、この大聖人様のこのご本尊様にお供えをして、そして今日は大聖人様の特別に大切な日なんだということをですね、この自分自身もその姿を通して自覚をしてもらいたいというふうに思うんですね。まあ別に赤飯は嫌いじゃないけども、一人暮らし二人暮らしだから赤飯を炊いても食べきれないから、この炊けないという人もいるかもわかんないんですけども、何かこの10月の13日だけは自分にとってもですね、この大切な日ということが自覚できるような、そういうことをご本尊様に対してこの申し上げてもらいたいというふうに思うんですね。で、今日は昼間のですね、お意識の法要にあたっては、この黒板に書いてありますけれども、日蓮大聖人の申し状を井出陽介さん、日光聖人の申し状を宇都宮勝利さん、日目聖人の申し状を小川文子さん、日道聖人の申し状を白渦智子さん、日行聖人の申し状を目先美代さん、日宇聖人の申し状を松村俊治さん、それぞれに報読していただきました。皆さん緊張の中で幕府朝廷の権力者の信仰の間違いを訴えて釈読する申し状の心に触れ、信心の糧にされたと思います。この志を日々の信仰に生かしていただきたいというふうに思います。まだ申し状を報読したことがない人は、毎年私は聞いている係だというふうに思い込まないで、ぜひ勇気を出して申し状の報読をしていただきたいというふうに思います。この10月の20日の1時には教区の僧侶に参詣していただくお意識も心がけてご参詣をしていただきたいというふうに存じます。さて今日は大切なお会式でありますので、いつものお香の時には今開目章のお話を連続してさせていただいているんですけれども、今日のお会式にあたってはですね、お会式の法要の時に報読するところの立正安国論のこのお話をさせていただきたいと 思います。読む全文をですね、このお話をするというのは時間がかかりますので、このお会式で報読する立正安国論のこの最初のところだけですね。で、以前に立正安国論を最初から最後までお香の席で何十回に分けてお話をさせていただいた時にもお話を申し上げたんですけれども、このお会式の時にですね、立正安国論をそのお寺の住職が報読しますが、この申し状も国家権力者に対する釈服の書面、立正安国論もその時の権力者に対するこの訴えの釈服の書面ということですので、このお会式はですね、この未来にこの仏法を伝えていくこの釈服の姿をこの法要の姿というものにこの仕立てたところのこの法要なんだということなんですよね。それがこの日蓮召集のお会式のこの非常に重要なこの意義ということなんですよね。未来に、永遠の未来にこの大聖人様の仏法をこの伝えていくんだということが、この大聖人様から教えてもらった法をこの未来永劫にこの伝えていくんだというその姿勢がですね、このお会式の法要ということに、法要の姿になってるんだということ、そのことをこの改めて自分のこととして考えてもらいたいというふうに思うんですね。で、最初のところ、主人喜んで曰く、歯と消して鷹となり、スズメ返じて甘栗となるというところから、お意識の時にはそこから最後までこの立正安国論のこの主人喜んで曰くというところから最後までが立正安国論の結論のこの部分で、立正安国論の中で一番この大切なところですので、お会式で立正安国論の全文は長くてとても読めば長時間になりますので、この重要な結論の部分だけをこの読むようにこのされているわけなんですね。で、この歯と消して鷹となりということのこの意味は、中国のことわざに、このいろんなこの一つのものと一つのもののこの変化ということをこの表しているこの話があるんですけれども、山芋がうなぎになり、野菜のあのまん丸い株が鳥のうずらになりと、そういう話もこの合わせてこの中国のこの本の中に書かれているんですね。と、山芋っていうのはこのスーパーで売ってるような人工栽培されたこの山芋じゃなくて、この自然のこの山野にこの厳選しているところの自然の自然薯というこのものですよね。何時間もかけてこの根気よくこの折らないようにこの掘るようなあれですよね。だからこのもう自然の厳しい中でこの育っていきますから、細くてこうずっと最後までこの傷つけないで掘っても大したこのなんていうんですか、ね、大収穫というようなことはありませんよね。で、こうひょろひょろとしてますから、ですからこの山芋がこのうなぎになると、まあ、うなぎの方が要するに手にこの入れにくい高価なこのものだったんですね。 山芋を掘るんでも何時間もかかるんですけども、だけど山芋はゴロゴロこの取ろうと思えばその山行けばこのあったわけですよね。だから山芋がこの高価なうなぎに変わる、もう株このぐらいこうまん丸い株ですよね。でうずらもこのこの なんていうんですかね、このまん丸いような格好をしたこの鳥ですから、ですから株なんかはその大して高価なそのものじゃありませんからね、畑やってましてね、株植えたんですね、株植えたっていうよりも普通の人にね、株はねあのバカでもあのできるよって言って、バカでもできるんだと思って、株の種買ってきてね、で撒いて、バカでもできるんだから、まあ水さえやってりゃいいなと思って、できなかったですよね。だからバカでもできるっていうのができないんだと思って、もう自分はバカ以下だなと思ってびっくりしたんですけども、まあその土地の土が合うか合わないかということはあるんでしょうけども、ほっとけばですねそのできるというような、そういうそのこの何て言うんですかね、野菜なんですよね。でうずらはものすごい貴重なこの鳥だったわけですよね、ですからその二足三本の株がですねこの 鳥のこのうずらにその変わるんだと、つまり劣っている珍しくもない高価でもないものがですね優れた貴重なものにその変化が起こるということをこの表現するこの例えの言葉であり、特に中国の来期秋節という本の中にはスズメが海に入ってハマグリとなるということがその書かれて、この実際に書かれているわけなんですよね。スズメっていうのはもう大群でわーっとこう飛びますよね。それがそのこの餌を漁るためにですね、この浅瀬のこの砂浜のところにバーッとこうやって降りてくると。でそうするとですね、その今はハマグリはこの沿岸の砂浜にはありませんけれども、この昔はそのアサリと同じぐらいのところにそのハマグリもこのいたわけなんですよね。そうするとまるでファーッとこう降りてきたスズメがですね、まるでそのハマグリに変わったように そこにその行くとそのハマグリが取れたということで、このスズメが海に入ってこのハマグリとなるということがですね、この書かれているわけなんですね。もちろんアサリみたいに取れるわけじゃないですけれども、そのアサリに混じってその高価なこのハマグリがこの手に入るということを言っているわけなんですね。つまり鳩のようなどこにでもいる、何の価値もない、鳩が絶滅しそうだから保護しなきゃとかいうような話はないわけですよね。もういて困るわと、もう鳩の糞で困っとるわというその人たちはいてもですね、その鳩が絶滅するからその保護して守ってあげなきゃという人は誰もこの今のところいないということなんですね。だから何の価値もないものが権力の象徴となる貴重な鷹に変わり、鷹をですね、気軽に飼ってるなんていう人はいないわけですよね。ですから鷹は王様とかですね、この貴族とかこのそういう人たちの権力の象徴として、その鷹匠っていうもうその専門の人を雇ってですね、そしてその狩りとかそういうふうにした時にその王様の手とか王様の肩にこの捕まってですね、でそのさも王様が操ってるみたいに鷹匠が行けっていうふうに合図するとですね、ピャーと鷹が行ってですね、それでその獣をこの捕まえると。家来もみんな鷹持ってたら何も鷹が象徴になりませんからね。だから王様だけがそのそういうふうにこのする、 またそうやってもう四六時中その付き添っている鷹匠というものがいなかったら、その鷹はその生きていけないし、そういう訓練をしなければそういう芸当はできないということなんですね。ただ自然の鷹を捕まえてくればそういうことができるということはそのないわけですから、ですからそのことのためにその高い給料をですね、この鷹匠に払って、そしてこの鷹を育てるということをするわけですよね。そして先ほど言った何の価値もないスズメが、このお金以上に価値を持つハマグリに変わると、一般にこの通用しているお金よりもこのハマグリの方がその高価なこの価値を持っていたということなんですね。囲碁で使うところの白い石っていうのは、高価なものはハマグリでこのできているんですけれども、あんなにこの肉厚のこのコロコロ盤の上でこの転がるぐらいにこの分厚いですね、そのハマグリっていうものはこのものすごいその貴重なこのものなんですよね。ですからその囲碁のそういうこの白いこの石にこの使われるということなんですよね。つまり我々のような迷いを持ち、自分で自分をコントロールできないつまらないボンブであっても、この南妙法蓮華経の方は必ずそういうボンブが仏になることができるということを説いている。そういう信じられないような最高の価値をこの示してくれている煩悩即菩提、生死即涅槃、変毒医薬の唯一の法はこの南妙法蓮華経だけであるということを、鳩けして鷹となり、スズメ変じてハマグリとなるというこの世間一般の本の話を大聖人様が引用されて、そして南妙法蓮華経はこの例えて言えばこういうことなんだということをこの示されているわけなんですね。ですから次の何時乱出の友に交わりて魔法の将となるというのは、美しい香りの蘭を育てている部屋に入れば、どれだけ臭い体臭を持っている人でも美しい蘭の香りに染まってねじ曲がっている植物でも、まっすぐ伸びる麻の畑に入れば麻と同じようにまっすぐ育つようになるんだと。このことと同じように、日蓮は今まで経験してきた法華経の信仰を貫くがために受けてきた法難の日々を振り返ると、世間の人は幕府権力者から島流しの刑を受け、辰の口で首を切られ殺されそうになり、着るもの食べるものにも事欠き、地獄の苦しみ恐れを受け、さぞ苦しくつらいだろう、惨めだろうと日蓮のことを思っているだろうが、日蓮の心の中は常に静かで、柔らかな風がすがすがしく吹き渡り、波静かに豊かな心で満足しているんだと。他の人はあんな辛い生き方をよくするもんだと、あんなボロボロの格好をしてというふうに思っているかもわからないけれども、日蓮は力や財力や間違った法というものに組みしないで、まっすぐ一切修行成仏の南妙法蓮華経の法に生きられるということが一番ありがたい、一番心豊かなことなんだということをこの示されているわけなんですね。しかし 人間の心は時に従ってコロコロと変化し、心というこの読みはですね、コロコロ変わるから心だというふうにこの言われてるんですね。だから心というとなんかすごくいいイメージにこの受け止めるんですけれども、心ほどこのどっかにしまっとくことも紐で踏んじばっとくこともそのできないほど、このコロコロコロコロ際限なくこの変化していってしまう。いい方にも変わるかもわかんないけども、いい方に変わるよりも悪い方にコロコロ変わっていってしまうということなんですね。だから相手によって対象によって簡単に変化してしまう。 A という人には心静かでいられるけれども、 B という人には心が荒れてしまうと。この人には優しくしようと思うけれども、あの人には意地悪しようと、同じ人間が相手によって変化してしまうと。同じ人間ですかと思うぐらい変わってしまうということなんですね。それは風のない時の水の表面は水鏡のように、月が水の中にもいるように映るけれども、風が吹いてくると水の表面は乱れ、月を映すことができず、月がバラバラになって何が何だかわからなくなってしまう。また戦争に向かう兵隊が相手を何人も殺してやろう、何人も殺して手柄を立てて出世してやろうと思っていても、いざ目の前に敵の軍勢を見ると逃げ出したくなって、お前先に行け、お前先に行けとへっぴり腰になってしまう。それが人間というものなんだというのであります。何時当座に真図といえども、新人の道も同じで、初めは素直に真心から信じますというふうに言ったり誓っても、その最初の素直な心を長く忘れないで生涯貫ける人は少ない。だから常に毎日、自分は何のために信仰しているのか、何のために南無法蓮華経と唱えているのか、何のためにご本尊様に手を合わせているのか、ご本尊様は何を私たちに伝えようと示されたもんなのか、信心を自分の心の平和、夫婦家族兄弟親族の平和、社会世界の平和を、過去現在未来の平和を真心から祈っているのであれば、速やかに常に信心の心を常に心に抱いて、一切衆生平等成仏の南無法蓮華経の道理から外れる教えに対しては心がフラフラして奪われないで、浮気をしないで、その矛盾を追求し、そのことを縁する人々に伝えていかなければいけない。つまり釈伏していかなければいけない。それが世の中の平和と自らの成仏を願う法華経の行者のなさねばならない生き方であるということを、日蓮大聖人様はここに、何時当座に真図といえども後定めて長く忘れん、もしまず国土を休んじて厳冬を祈らんと欲せば、速やかに浄領を巡らし急いで退治を加えよというふうに示されているわけであります。話はコロッと変わりますけれども、最近 新聞をこの読んでいますと、またテレビのコマーシャルでもこの流れているんですけれども、親鸞の「歎異抄」が少しブームのように、ブームなのかブームを作ってるのか分かりませんけれども、何か今まで以上にこのコマーシャルに、コマーシャルがこのされているなと、世の中を焚きつけてるなということをこの感じます。俳優の石坂浩二が朗読した歎異抄の CD とか、そういうものまでこの売り出されています。そしてその歎異抄のこのブームのこの一因になっているのが、この司馬太郎という小説家がこの生きていた時に、この一人でこの島にその暮らすというふうになった時に、その本をこの一冊この持っていくとしたら、自分はその歎異抄をこの持っていくというふうにこの司馬太郎がこの言っていたということが名言のようにこの言い伝えられ、この人から人へこの伝わって、そしてそういう出版物のこの宣伝にもこの司馬太郎がこう言ってたということがこの使われています。歎異抄には善人なおもて往生を説ぐ、言わんや悪人をやと、善人はほっといてもこの成仏はできると、しかし悪人が成仏できる法というもの、悪人が成仏できる南無阿弥陀仏がこの最高なんだということをこの書かれています。つまり悪人が成仏できるということを歎異抄は書いているからすごいんだと、善人が成仏するのは当たり前だけども、悪人が成仏できるということを歎異抄は書いていると、素晴らしいというふうにこの言ってるんですね。世界の人間を悪人と善人に分けることができるでしょうか。できません。世界の国々を、ここは悪人の国、ここは善人の国って分けることができるでしょうか。できませんね。善人の中に悪人の心もあるし、悪人の中に善人の心があるんです。だからさっき言ったように、この人には善人だけど、この人には悪人だっていう人がこのいるわけなんですよね、現実に。それが現実なんですね。それが真実なんです。つまり法華経は実戒語句、一人の心に善人と悪人が同居している、そういう人間が成仏できるということを説いているのは法華経しかないんです。善人なおもて往生を説ぐ、言わんや悪人をやじゃなくて、善人であろうが悪人であろうが成仏できるということを説いているのが法華経の教えなんです。ですね。人間は悪いことをしながらいいことをし、いいことをしながら悪いことをする。右手で人を救い上げ、左手で人を押しのけて、この突き落とすということができるんです。矛盾しているけれども、何にも矛盾していないようにできるのが人間なんです。つまり法華経の十戒語句のこの命というものは、地獄の命もあれば仏の命も備わっている。仏の命にも地獄の命があり、地獄の命にも仏の命が備わっているという究極の私たちの命そのものを正面から説いているのがこの法華経の教えであります。ですから歎異抄は悪いことをする命を 命といいことをする命、つまり善人と悪人というもの、その2種類で世の中ができているように説いているということは、仏教の中で極めて低いこの教えであります。悪人が悪い心をなくしたらいい心だけになって仏になれますよという法華経以前の極めて低い教えが「歎異抄」の南無阿弥陀仏の教えであります。島暮らししたら「歎異抄」一冊持っていきたいというふうに言った司馬太郎は、他のところでは日本人の素晴らしさは一つの信仰、一つの本尊だけを拝むんじゃなくて、いろんなものを拝むということがその日本の素晴らしさだ、日本のいいところだと。だから日本はこの平和なんだということを一方で言ってるわけなんです。歎異抄の南無阿弥陀仏は一切を阿弥陀如来に任せなさいという教えなんです。絶対の他力なんですね。何でも拝むから平和なんだと。何でも拝んでたら全部阿弥陀如来に任せなさいという、この歎異抄の教えとは全然違う教えなんです。なんで一冊持っていきたいのかと、わけは分かんないんですよね。矛盾してるんです。矛盾しているにもかかわらず司馬太郎がこう言ったから素晴らしいというふうに言って、ああそうなんだというふうに、じゃあ買って読もうかなと思ってる人たちもおかしいということになるわけですね。歎異抄どころじゃなくて法華経は歎異抄に書いてあることよりももっと深い、この人間の命、人間の性というものを認めた上で、その凡夫が仏になることができるんだよということを全て包み込んでこの説いているのが法華経であるということに、世の中はまだまだ気づいていないと、残念だなと。歎異抄止まりで感激しているようなその状態でいいんだろうかと。こんだけ自由にものが考えられる時代においてまだ底止まりなのかということを本当に残念にその感じるわけなんですね。しかし日蓮大聖人の鎌倉時代、世の中は南無阿弥陀仏の念仏一色でした。その低い人間の本質が分かっていない間違った念仏の教えに対して、日蓮大聖人は急いで胎児を加えて、そして結果憎まれていったわけであります。命がけで憎まれていった。今もこの世の中は先ほど申し上げたように同じレベルです。だから私たちが南無法蓮華経の法が何かを常に学び、間違いは間違いと示して成仏していかなければいけないのであります。成仏するためには目の前にある矛盾や間違った考え方というものをきちっと伝えていかなければならない。それが南無法蓮華経の信仰者の責任であり使命であるということなんですね。このことを日蓮大聖人様は亡くなられ、今の時代どこにも探し、どこを探しても日蓮大聖人様はいません。しかし不滅の滅常住四位説法とこのお意識の時に必ず言います。大聖人様は亡くなられても大聖人様は亡くなっていないんですよ。大聖人様は常にここにあって、 この南無妙法蓮華経の法を説法してくれているんですよというふうに言います。なぜか、それは日蓮大聖人様は法華経の行者として生きて、私たちの命の本当の姿とは不滅の滅であるということを法華経の法によって示された。そして一切の仏が悟った法が南無妙法蓮華経の法であるということを示し、その南無妙法蓮華経の法ゆえに常住し説法、常にここにあって説く真実の法は、どれだけ世の中が変わっても時が過ぎても古くなり真実でなくなるということは絶対にないんだと。真実というものに古いとか新しいとかそういうものがないんだと。流行とかそういうもんじゃないんだと。真実はどの時代においても真実なんだと。法として常住し説法なのであります。大聖人様が不滅の滅じゃなくて、大聖人様が常住し説法じゃなくて、大聖人様が説かれた南無妙法蓮華経の方が不滅の滅であり、常住し説法として私たちの命に常にそのことを説いてくれている。そのことをこのお意識は表しているところの法要であるということなんですね。その真実の法を真実の法と感じて信心修行しなければ常住し説法とはならないのであります。信仰していない人には常住し説法でも不滅の滅でも何でもないんです。それがどうしたんという話なんです。信仰していない人は常住し説法なんていうことは何にも考えてません。何でもいいんです。面白おかしく暮らせれば何でもいいんです。だから信仰している人間しか常住し説法不滅の滅を感じることはできないと。信仰していても名前だけの信仰でいい加減な信仰であれば、この不滅の滅ということを感じるということはできません。本当にこの南無妙法蓮華経の法華経の行者としてささやかでも生きようというその姿勢というものがなければ、この不滅の滅と常住し説法ということを自分の命心で感じるということはできないということになるわけであります。お意識は私たち信仰者が日蓮大聖人の生涯、日蓮大聖人の法が不滅の滅であり常住し説法であるということを説く、そのことを強く自覚するための大切な法要であります。日蓮大聖人様はいなくても私たちの心、私たちの命の中に一切衆生平等成仏の法として不滅の滅、常住し説法として永遠常住に輝き続けている、その輝きを感じることのできる法華経の行者としての信仰者ということを私たちは日々目指していかなければいけないということであります。常住し説法不滅の滅をあまり感じなくなったら、ちょっと信仰が鈍っとるなということのバロメーターとして考えて、常に私たちは大聖人様の説かれた法とともに、その命とともに私たちは生きているんだということを感じることのできる、そういう信仰者というものをこの目指してもらいたい。このお意識の法要をその信仰の手がかり、きっかけとして自分の中に深く刻んでいっていただきたいということをこの場を借りてお願いを申し上げ、本日のお話とさせていただくものであります。 南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。